はい、始まりました東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメなど、面白いことを紹介していく番組です。私はちゃんまつスカイウォーカーです。よろしくお願いします。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよい。はい、そしてお相手は
ひえひえい冷蔵庫マン参上。
よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、今日はですね、ネットフリックスのおすすめ映画、
はい、
という形なんですけれども、今日はですね、
はい、
ハイパーハードボイルドグルメリポートという作品。これね、ごめんなさい、映画じゃないんです。
映画じゃない、
はい、ドキュメンタリーなんです。
ドキュメンタリーのネットフリックスオリジナル、
はい、オリジナルですらもないから、もしかしたら。
あ
いや、すごく平たく言っちゃうとテレビ番組です。
あ、なるほど。あ、じゃあ優れたテレビ番組をネットフリックスでやってる。
でこれね、ちょっとあんまりみんな知らないと思うんですけど、ちょっとね、見たんですよ、はい、知り合いから紹介されて。
あ、知り合いから紹介されて、はい、
びっくりしちゃって。
なんで？
どういう番組かっていうと、ヤバい世界のヤバい奴らは何食ってんだと、食の現場に全てが凝縮されているとっていうグルメ番組なんです。テレ東深夜の単発番組としてスタートしながら、他じゃ絶対にありえないその内容で視聴者に衝撃を生んだ人気番組です。
あ、覚えてる俺。
あ、ちょっと見たことあります？
あ、見たことないんだけど、はい、すごい話題になってた。
人食い少年兵、マフィア、カルト教団などなどみたいな。
いや、そこまですごいの？
で一応ね、コメンテーターというかスタジオに小籔さんがいるんですけど、もう小籔さんただの見てるおじさんです。V を見てる。もう全然コメント能力とかそういうことじゃ何も言えなくなっちゃってます。
いや、
小籔さんの良さが一つもまず出てない番組。
あ、じゃあもう何話かはあんだの？
ネットリストは4話上がってますかね。
4話
?30 分番組で4話かなんかなんです。僕もその4話しか見てないんですけど、
うん、
いや、その4話でもうお腹いっぱいになっちゃって、これはぜひ冷蔵庫マンさんに見てもらいたいなと。
え、4話見た方がいいんですよね。
まあでもそんなさっくりです。 1本30分ぐらいの。
あ、そっかそっか、ええ、
クレイジージャーニーってあったじゃないですか。
ありました、
一昔前に。
はいはい、
あれにちょっと方向は似てる感じですね。
なるほどね。
で、クレイジージャーニーはさ、僕 もう最初見てたんですけど、途中からレポーターの人たちが面白すぎちゃって、レポーターの人たちがどっかに行って楽しんでる番組になっちゃってたから、ちょっと正直どうかなと思ってたんですけど、これはもうネタそのものが面白いのと、あと例えばマフィアとか、もう絶対一般の社会じゃ知り合いような人たちに取材に行きますって言って取材を申し込んでも絶対に NG なんですよ、けどあなたの食べているご飯を見せてくださいなんです。だから入りがね、すごく低いからイエスって言っちゃうんですよ。仕事の話は NG だと、飯食ってるとこだけだったらいいよって言って、飯食ってるところを取りに行くんですけど、あ、美味しそうですねとかなんか言うと気分良くなって仕事の話もしだしちゃうんですよ。あ、うまいなと思って、入りが。
あれですよね、歩いてるとこ取らせてもらっていいですかって、
ね、もうそうそうそういう感じで、そういう感じ、
顔入りでみたいな、はい、そこの一つ上がったところ
が、ね、上がってますね。
でそっからはもうガーッと、
はい、広がっていくっていう。
そうだよね、気分だったら話しちゃう。だって飯食ってる時にさ、
はい、
飯食ってる時に家族と話したりするのがさ、メインだったりするもんね、うん、
でこういうドキュメンタリー番組ってなんかよく鉄則としてあるのは、スポーツ選手とかお話とか聞く時に、まあ、普通にこうやって面と向かって話を聞いてもやっぱ固くなっちゃうから、っていうところで、2箇所で撮れって言われてる方程式があって、飯食ってるところか、車で通ってるんだったら帰りの車の運転中。
なるほど。
そうすると素が出るって言われてる。
情熱大陸、
情熱大陸はそうですよね。
そう、車必ず
ありますもんね、
飯はあんまりないかもしれない、
ないけど、その2つ。
あ、そうなんだ、スポーツ選手は。
はい、
まあそうだよな。
で、これのね、第1話がもう僕も衝撃でしたね。なんかリベリアっていうアフリカに行くんですよ。もうどこにあるかよくわかんない、よくわかんないですか、リベリアって言われても。なんかそんなリベリア出身のサッカー選手いたなみたいな 感じぐらいなんですけど、リベリアはどうやら内戦が続いてて10年ぐらい前に、うん、反政府軍みたいなのが勝って、うん、勝利を収めて、でそこの反政府軍が今主権を握って政府を立ち上げてるんですけども、その反政府軍の兵士だったやつらのメインどころが少年兵少女兵らしいんです。
あ、
もう10歳ぐらいの女の子男の子を
銃
を持たせてガンガン突っ込ませてったらしくて、で内戦は終わりました、めでたしめでたし平和になったけれども、その少年兵とかが行くところがない、で10年後リベリアはどうなってるんでしょうか、で少年兵たちが多く20歳ぐらいになって何食ってるんですかを聞きに行ってるんです。うわーって感じじゃないですか。絶対ろくなことになってねえなっていうのは分かるじゃないですか。で一見もう街は賑やかだし平和なんですけれども、ああ、あいつらねあそこだよって言って、墓地なんですよ。墓地に住んでるんですよ。っていう、
マジで
200人ぐらいブワーっていっぱい元少年兵のやつらがカメラが来たから、なんだこれなんだこれみたいな、うーわーと。でその中で一人女の子が出てきて、もうあれです、私もこう元少女兵で、うんうん、ここで暮らしてるって言って、普段何やってるんですかみたいな感じで聞いたら、ああ売春みたいな、ここはね、まあ、あと、まあ、今まで2万人ぐらい空いたりしたかなみたいな、今日もこれから仕事だけど見に来るみたいな、いいんですかみたいな、でなんか暗闇でその女の子お客さんにこう交渉してるわけですよ、うん、でなんかまあまあそうでなんかよく安宿みたいなところに行って、まあ、ことを覚えて帰ってくるわけです。そしたら儲かったわ600円みたいな、その今日これからご飯取らせても全然いい全然いいみたいな感じで大衆食堂みたいなところに行って200円ぐらいで山盛りのカレーを美味しそうに食べて、うわーと思って、うわーと思うじゃないですか。むっちゃうまい、むっちゃうまいわ、今日これむっちゃうまいわって食べてて、将来の夢もう億万長者って、うわー重いわこれって言って墓地に帰ってくる。
墓地に帰ってくる。
墓地に住んでますからね。うわーと思って。これは
テレ東さんもやりますね。
やるなーと思って。
いやー、これはあれなのか、外国の番組を、
いや取りに行ってますね。
日本人が。
はい、
マジ？
外国の番組の焼き直しじゃないです。でね、4話あったんですよ。一番最後のやつがね、ちょっともう泣きそうになっちゃって、
うん、
なんかね、全然僕らもう住んでる世界が違うから、それはね、なんか、ね、亡命している人が、亡命しようとしている人が何を食ってるのかっていう、もういまいちピンとこなくて、で、なんか、グルジアだかなんだかと、クロアチアの国境沿いがなんかいっぱい亡命しようとしてる人がいて、半分ホームレスみたいになってる、
うんうんうんうん、
でそこに取材に行くんですよ。で行ったらなんかハイビルになんかやっぱホームレスの人たちがいっぱい溜まってて、もうみんな亡命しようとしてる。でどっから来たのみたいな話聞くと、で普通の人たちなんですよ。パキスタンだと。でパキスタンももう国がむっちゃくちゃだと、うん、平気でロケットランチャー放り込まれるし、自分の友達とか家族も死んじゃうから、こんな国行ってらんないから、クロアチアに行って、クロアチアってヨーロッパだとしっかりしてるだろうから、そこで自分の親父が病気だからしっかり診察を受けさせたいとか、うんうんうん、ああなるほどなるほどと思って、だけどみんななんかそのグルジアがなんか足止め食らっちゃってて、なんか国境を越えられないんですよ、
うんうん、
なんでかって言ったらクロアチアから EU 圏内らしくて、
うんうんうん、
むちゃくちゃ厳しくなるらしいんですね、その国境が、うんうん、でどうやって国境を越えてんのみたいな感じで言ったら、もう普通に行っても絶対通してくれないから、パスポートのロゴに持ってないから、トラックの下にこうやってこうやってそれだったらいけ、たまーに行けるんだと、行けるやつがいるっていう、 でも大体見つかっちゃってクロアチアの警察官、まあ、ミルコ・クロコップみたいなのが出てくるんでしょうね。でもにバンバンに警棒でぶん殴られてまたグルジアの国内にポンと放り出されてまた帰ってくるみたいなのを続けてると。で2年間も足止めされてるよあーみたいな。うわーと思って結構足とかバンバンに張り上がってるんですよ
警棒で。2年も足止めされてんの？
そうなんです。帰りゃいいじゃんって思うんですけど、いやもう帰るなんてありえないでしょ、だって帰ったら帰ったら殺されるもんみたいな。
あーそっか、まあね、日本人的にはね、亡命っていう意味はさ、
いやもう全然イメージ湧かないです。
全然わからないし、その残酷さとか決意の深さとかわかんないもんね。
わかんないんですよ。
でその人たちの食事を、
食事何食ってんのか、
それ第4話。
第4話、
はあ、絶対見なきゃ。
その少年がね、最後にで今日もちょっと亡命してくるみたいな感じなんですよ。ゲームっていうなんか自分たちで名前つけてちょっとゲームしてくるわみたいな感じ。いやでも本当危ないから、うん、もう警棒とかでぶん殴られて死んじゃう人も出てるだろうし、無理してやんない方がいいんじゃないかってスタッフが言うんですよ。そしたら笑いながら、いや俺は男だから行くんだと。辛いこともあるけど楽しいことを思えば毎日ハッピーだろ、もしだから国境を越えられたらすごい楽しいじゃないか、だからそのことを思って俺は今日も笑顔でゲームしてくるぜって言って暗闇の中に消えていくんです。いやーちょっと待ってと、こんな覚悟を持ってそうか人生かけてるんだなこいつらはと思って。そこまで当然ですけど追い込まれたことないし、住んでるところが住めなくなったなってことはまずないじゃないですか。
ないない、うん、
へーっていう、もう今えーっていう感じで小籔さんもうわー幸せってなんやろうねって言って番組が終わってくっていう、想像以上にハードでしたね。別にいいもん食ってるわけでもないんですよ。なんか配給のなんかパスタみたいなの食ってたりとか、
さっきも山盛りカレーだもんね。
そうですそうです。そんな別に大してみんないいもん食ってるわけでも、もうギリギリですよもう。
まあ食ってる時の表情とかそういうんだもんね。
そういうのもありますし、うん、うまそうに食ってるんですよね。
いやこれはね、
これはね予想以上に重くて口あんぐりでした見てて。
最近ラーメンにハマってこれ美味しいなって食べてるおじさんにはぴったり
ですよね。いやうまそうなんですよ出てくるも
の。うまそう
なんだ、ね、うまそう。あとそうそうで、なんかあれか、その国境越えのところ、それさ今話したの後半なんですけど、前半で向こうの線路から4人組のヨーロッパ人がその亡命しようとして歩いてきてて、いやー追い返されちゃったよみたいな感じで言ってて、でなんかまあ食事取らせてくれみたいな感じで、あ別に全然いいよみたいな感じで話してて、あそこにハンバーガーあるからさ、ちょっとハンバーガーがついたらすごいなんかモチモチするんですよ、うん、怒ってくんないって言うんですよ。あそりゃまあそうでしょう、持ち金なんかゼロだよ、うん、って言ってテイクアウトで外でも寒い雪降ってる中、4人がハンバーガーもう2日ぶりの食事だっつって食らいついてるのを撮ってて、うわーと思います
ちょっとこれ見て身引き締める。
いやもう本当に身引き締まりましたよ。
こんなお腹してる場合じゃないですよ、ね、これこれこんなお腹してる場合じゃないですよ、これこれ。
そう本当です本当です本当です
これ。わかりました。ハイパーハイド
ハイパーハードボイルドグルメリポート、うん、これは良かったですね。多分 TVer とかいろいろあんのかな、なんか書籍化とかもされてるっぽいんで、まあ、もしちょっと興味があればみたいな感じですけど、まずネットフリックス気軽に第1話 そのリベリア その女性の少女兵の話を見てもらえると口あんぐりだと思うっていうお話です。全然全然笑いどころなくてすみません。でもこれしかないなと今月は。
なんか泥の川を泳げ、泥の中を泳げとかっていう小説があって、
はい、
昔のあの、
はい、
やり手のテレビマンの、
はい、
で架空の話なんですけど、架空の話にしないとシャレにならないみたいな話なんだけど、 こういうのを作ると外国のテレビ局でヘッドハンティングがあるみたいですね、
はい、ああそういうことなんだ。
そうそうそうそうそう。で俺才能ある人は、はい、つかテレビはもう視聴率なのよ、
うん、まあそうですね、確かに
スポンサー様がいるから、
はいはい、
だから視聴率が取れなかったらダメな作品、
うん、
っていうなんだけど、そのクオリティ高いやつで発信さえできれば、あの外国のテレビ局関係の人は見てくれると。
うん、
でヘッドハンティングもしてくれる才能ある人は、向こうで外国で活躍してる日本人もいっぱいいるじゃないですか、そういう、
はい、
でネット文化だからそういうことができる人を求めるんで、このもしかしたら作ったかもしれない。
あ、そういうのもあるかもしれないですね、
うんうんうん、でネットフリックスにあると、
ある、
うん、そういうのもあるかなと思いました、
はい、あとネットフリックスで、
うん、
そうだすごい話を聞きまして、
うん、
ネットフリックスにコンテンツとかを下ろしてるプロデューサーの人とこの前ちょっと知り合いになって、
うんうん、
今後のネットフリックスがどうなっていくかっていう話を聞いて、うん、もうびっくりしたんですけど、
うん、
まあ結局ね、冷蔵庫漫画見てる自分が見てる番組とか映画とか、うん、あれ全部ね、あの何をクリックして何をチェックしたかをもう分かってるらしいんですよ。
はいはい。
で全部マーケティングした上でこんな話を、うん、作ろうで作ってる、今もそうらしいんですけど、
うんうんうん、
けど将来的に例えばじゃあどうしましょう、バックトゥーザフューチャー4が作られるとするじゃないですか、うんうん、ネットフリックスオリジナル でみんな見ますよね、
うんうん、
でその時に今までの視聴履歴とかそういうのを全部鑑みた上でその人に一番最適であろうをラストが違うらしいんです、人によって。
なるほど。
人によって個人、結局見る人は個人なんで、
うん、
なんか何パターンかラストを取るらしいんです。
なるほどね。
でお前ラストどうだったみたいな話にさせたいらしくて、え、そんなのもあるんだみたいな。別にじゃあそのじゃあ冷蔵庫が見たラストと自分がちゃんまつが見たラストが違って、冷蔵庫が見たいラストを見ようと思うと別にそれは見れないらしいんです。ゲームじゃないからそれは別に見なくても大丈夫です。
なるほど。そっか。
そういう風になんかネットフリックスオリジナルのコンテンツっていうのは変わってきますよっていう話。
いやでも あって当然かも。
やっぱ 見たら面白くなきゃいけないからって。
いやすごいな
ぁ、ね、そんなこと考えらんないですよ。
それはもうあれだね、監督とかさ、
はい、
制作者の意図ではなくてネットフリックスの意図だね。
そうですね。だからまあ監督の意図は A なんだけど、うん、一応だ撮影は BCD4 パターン撮っといてみたいな感じの今依頼の仕方してる。
まあ今はでもハリウッドものとか、まあ邦画もそうだからね、はい、うん、そっかそっか、
すごいな、すごいな、ラストが違う、変わってくるんだ、
うん、
これは面白くなりますね。
面白くなる、面白くなるわそれは。
あとアニメに関しては、全ての権限を全部日本に委ねてるそうです。
あ、そうなんだ。
ネットフリックスオリジナルのアニメーションに関してはもう日本の有名な制作会社とかのプロデューサーに全部もう渡しちゃって、そこでできたものが全世界で発信するように、アメリカ人とかヨーロッパ人とか入れないって言ってました、そこに。
あ、そうなんだ。
日本人が作ってるアニメが世界で一番面白いっていう結果が出ま、データが出ました
と。いやー、じゃあ呪術大戦とか、
もう多分そういう風、呪術大戦もまあそうですけど、多分オリジナルコンテンツとかがもうバンバンできてくるんですけど、日本人がそれは作ってる。
あ、オリジナルコンテンツね。
はい。
あ、そっか。
もうピクサーの時代じゃないですって言って
ました。いや
ー、うわー、すごいなと。
すごいわ。
ピクサーはあんなの少人数で集まってガヤガヤ作ってるだけですよ。
いや
ー、うわー、すごいなと。
なるほどね。
あ、面白いなと思って話聞いてます。ネットフリックス耳寄り情報ですね。
大丈夫なんですかこれ。
いや、これ全然大丈夫。もう本当近い将来すぐそうなるって言ってましたから。
そっか、わかりました。
はい
はい、
ということで、東京ミルク放送局では、ツイッターやってますんで、シャープミルク放送局で、感想等いただければと思います。あとは、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。はい、あと 冷蔵庫チャンネルの方は。
冷蔵庫チャンネルではこれを見た感想を1ヶ月後にまたこうコラボで、撮って流しますんで、はい、それまでお楽しみにしてください。ね、あと冷蔵庫チャンネルもね、頑張って今年目指せ1万人。よし頑張りましょう。ヒエヒエ。
よろしくお願いします。
バイバイ。チャンネル登録よろしく。